さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。毎日前にがっつりとレコーディングしているので、今の時点でどれだけ席があるかちょっとわからないのですが、大阪にてダンサーと摂食障害スペシャリストのふみさんが来てくれます。それを記念しまして、私が彼女のセミナーに1月に参加して学んだことをお話ししたブログをピックアップしてみました。かなり長い記事なので早速本文に行っちゃいましょう。 DDD セミナーで学んだ10のこと。 DDD とはダンサーズドントダイエット。バレエダンサーならばというか、ダンサー自身ももちろんそうだけれど、特に教師や親御さんに読んでもらいたい情報がいっぱい詰まった愛しのふみさんのブログですね。もういいでしょ、彼女の説明はね。今日は2019年1月に行われた本邦初となるふみさんのセミナー、ダンサー向けと教師トレーナー向けの両方を受講した私が学んだ10のことをご紹介しますね。もちろん10個以上学んだけどね。1、炭水化物を取らないダンサーほど怪我が多い。考えるエネルギー不足イコール集中力低下。そしてダンサーの怪我は集中力が落ちているときに起こりやすい。炭水化物を抜いてきた私、バレエ学校時代もそうやってダイエットしろと言われてきたし、当たり前のようにメディアでも取り上げられていた炭水化物は敵という考え方。ふみさんに出会って食に対して自分の中にまだまだ残っている偏見ということに毎回気づかされます。2、ダンサーが必要とするエネルギーは遺伝子にも左右される。しかも 80% くらいはすでに遺伝子で決まっちゃうんだってさ。昔うちのバレエ学校ではなかったんだけれど、クライアントでいたダンサーで、私はイタリアンだからパスタをいくら食べても太らないけど、同じだけお米を食べたら太ると言ってた子がいたのね。その当時はへーとだけ思ってたけど、今思うと怪我も少なく体型管理もできていた彼女は自分の体の声を聞いていたんだなと感心します。他の人がこれを食べているから、あれをしてるからっていうのや、ダイエット本に流される必要がないっていうのもわかるね。3、鉄分不足は生理スタートから1年ほどで落ち着くケースが多い。このメモはトレーナー目線でしていたみたい。フロアエクササイズの後立ち上がるとフラフラするとか疲れやすいとか、生理の記事にはすでに書いたけれど、体を資本として踊る女性ダンサーは生理を知るって大事だなと再確認しましたね。生理の話が普通にできるように教師として口に出していく、つまり普通のこととして扱うっていう大事さも感じた。だからこそ生理の記事をとってもいい反響があったんだろうなって思う。4、男子生徒も生理について知るべき。私は男の子の多いバレエ学校にいるわけでもないし、男性クライアントというとバレエ団の方が多いからあまり考えないコンセプトだったけど、言われてみたらその通りだよね。別に生理について知っているイコール女の子の生理中に助けてあげるとかそういうことじゃないけど、知識として知ることは無駄ではない。パートナーへの理解という意味で言えば、より良いパートナリングができるきっかけになるかもしれないし、ダンサーとしても成長するヒントになるかもしれないよね。5、食事記録チェックがすんげーシンプルだった。彼女の資料に載っている項目は4つだけでした。でもポイント2で遺伝子レベルで必要な量が違うってなれば、みんなが使える食事記録方法ってほとんどないって気づくよね。シンプルイズベスト。自分のために記録という面ではエクササイズノートやリハビリ記録もそうだけど、昨日の自分、1週間前の自分と比べる材料になっていればそれはそれで OK で、難しくするよりも継続することが大事なんだろうな。そして気づくということが大事なんだろうなって感じました。6、食事リズムは食事内容と同じくらい大事。食事にリズムがあったなんてという目から鱗もありましたが、内容と同じくらい大事っていうのもすごいなと感心しました。ふみさんの話すべて踊ってる時に聞きたかったなって思います。でもその時の私は当たり前だけど今より若かったくせに頭は固かった。だからどれだけ彼女のメッセージが届いたかは分かりませんが、食事リズムについて知っていたらいろいろと変わっていたと思う。ただし炭水化物食べろっていうのは多分聞かなかった気がする。ああ、当たり前の知識って恐ろしいですね。7、オイルドレッシングは大事。佐藤家実家の冷蔵庫には付属でついてきたソースとかタレとかを貯めておくスペースがございます。例えばうちの家族は納豆にタレかけないのね。私はかけるけど、それが貯めてあって野菜炒め作るときに使ってるのよ。1月の DDD セミナーを受講した後、お家で一番最初にやったことはノンオイルドレッシングの削除でした。せっかくサラダ食べてるんだから栄養吸収したいもんねということで。8、水分補給は筋肉をしなやかにしてくれる。これは知らなかったわけじゃない。筋膜の性質や筋肉の水分量を考えて精度にも伝えていたこと。柔軟性を上げたかったら水飲めよってことでございます。ただそれプラスで学んだことは集中力アップをするということ。この記事がアップされたのが7月だから、水分補給は特に気をつけてあげてほしいな。9、 自分とは縁が切れない。だからこそケアをしてあげる。だからこそ自分を好きになってあげる。この考え方は DLS と DDD を近づけてくれたもの。プロになるならないは別として、怪我をするようなトレーニングではハッピーダンスにならないと私は思っています。だって毎日痛くて、今日は大丈夫かなってだましだましも踊るって苦痛じゃない？私のバレエ学校生活のほとんどはそういった感じでした。だからバレエ学校の時の写真はあまりないし、その後バレエを見に行くとも嫌だった。6歳からずっとやってきて、自分が好きなことで、楽しいことで、得意なことだったはずなのに。幸せなことに私はその後こうやってバレエ界に残り、バレエダンサーと関わる仕事を続けられたから、今までの経験がプラスになっているけれど、そうじゃない子たちはバレエをやめて、バレエをやってきたことや留学してきたことを隠すように生活しているんだと思うと、そして実際にそういう子たちにも会ってるし、とっても悲しいなって思う。だから DLS を通じてそういった子たちを減らせるように、そういった子たちを作らない環境を作ってるつもり。10、気持ちよさで食事を選ぶ。最後のポイントは、私がまだ全然わからないもの。ふみさんはよくこれを食べると気持ちいいという表現を使うんだけれど、私にはそれがわかりません。美味しいっていうのはわかる。でも気持ちいいってわからない。まだ食べれるなとか、うわー食べ過ぎたとか、それが気持ち悪いってことはわかるんだけれど、食事に集中するっていうのもできない。 YouTube 見てるか、仕事の資料を読んでるか、会話に夢中になっている。だから食事に向き合うってことに慣れてないし、それがどういうものなのかもわかりません。だからまだ学ばなければいけないなって感じるのね。バレエ解剖学的な考え方はようやく日本でも見られるようになりました。まだ大多数とは言えないし、大きな歴史あるスタジオ、学校、バレエ団ほど変わってないのも分かってます。だけどだいぶ浸透してきたとは言えると思うのね。ただダンサーの体型について、摂食障害の怖さというのはまだスポットライトが当たっていない。オリンピックなど世界を相手に戦うスポーツの方がリサーチが進んでるため、スポーツ界で取り上げられたことが 5,6 年してダンサーに戻ってくるっていうのは感じるんだけど、ほら、正しいウォームアップとか無理なトレーニングじゃダメだとかね。スポーツ界で摂食障害についての新聞沙汰になったのは去年とか。だからこのエリア、ダンサーではまだまだ遅れています。でも命に関わることなの。指導者はもちろん、子供がバレエをやっている家族はみんな彼女のセミナーで知識を入れてほしいなと思います。電車に乗れば細くなれよという中吊り、テレビをつければ太っている人を笑われ役、年齢、性別に関係なくどんな雑誌でもダイエット特集、そんな国にいると感覚が麻痺してしまう。ふみさんを大阪にご招待したので、そこでがっつり皆さん学んでくださいね。9月21日はターンアウト本アンコールイベント。年齢、バレエ歴、職業に関係なくみんなが参加できるイベントで、私とふみさんのトークという名の大勉強会があります。これは1月にターンアウト本先行予約イベントでやったものの内容をアンコールということなので、1月に東京には来られなかった、インフルにかかって倒れてたよなんていう人は、ぜひここでね、チケット制でできますから、本を持ってなくても参加できますよ。9月22日は DDD の指導者用セミナー。指導者の言葉、態度でダンサーをサポートできるかもしれません。特に古いバレエ界にいた私たちの固まった頭に知識を注ぎましょうか。昔踊っていたイコール知らない間に摂食障害になっていたという人も多いので、自分を癒すためにも、子供たちを知らない間に摂食障害に追い込まないためにも大事。9月23日は DDD のダンサーと親セミナー。海外留学を考えているんだったら、食事管理は自分でしなければいけないよ。だけどバレリーナの卵だったら、食事は家族のサポートが大事です。何気ない家での言葉や常識だと思っていたことが、彼女のダンスキャリアを縮めている可能性も。バレエを続けなくても食事は一生続けていくものだから、知っておいて損はないよね。申し込みは TLS サイトより。いかがでしたか？長くなってしまったので今日はここまで。来週、再来週も引き続きダンサーと栄養、そして摂食障害についてポッドキャストをお送りしていきたいと思います。ではまた来週金曜日にお会いしましょう。あ、その前に福岡のセミナーで会ってるかもしれませんね。ハッピーランシング、佐藤愛でした。